猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。いつも猫のしっぽを聞きいただきありがとうございます。今回も編集した結果2時間近くになりましたので、前編と後編に分けて分割配信することにしました。このファイルは後編です。昨日配信した前編も合わせてお楽しみください。はい、次に、いただいたお便りの紹介コーナーということで、まず最初に公式メールに、公式の G メールの方に、お便りをいただきました。
はい、
ありがとうございます。14日の木曜日にパッパラ話さんからいただきましたので読んでみますね。
はい、
はい、ガンダルフさん、猫好きさん、こんにちは。パッパラ話です。ずっとメールを送りたかったのですが、何せ文章力がなく途中まで書いてみるもののまとめられなくて放置的な感じで断念してました。10回を超えるあたりからお二人の個性が出てきて番組がぐんぐん楽しくなってきましたね。毎週ひっそり聞いてます。ツイートしてませんけど笑と。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続けてまだあるので続けていきますね。はい、
はい、
前回の手帳の話うなずくことのところがたくさんあってメールしてみました。はい、私もガンダルフさんと同じ経路で、最初はファイロファックスから始まり、最終的にモレスキンのラージサイズに行き着きました。お、偶然ですね。私もファイロファックスで始めて、今のところモレスキンのラージではなくて普通のレギュラーサイズですけど、のモレスキンっていうのを使ってます。はい、はい、で裏のポケットのところにカレンダーのみの薄い手帳とさらに小さい電話帳のセットを入れて一つにしてます。なるほどなるほど。モレスキンって単なる経営線の入ったとか白紙の手帳なのでカレンダーとかついてないんですよね。本当の手帳っていうか、もう本当にメモするだけの手帳なので。
ああ、そうなんですね。
そうです。なんでカレンダーとか電話帳のセットを、まあ、ポケットはついてるんですよ、裏表紙に。でそこに入れて、まあ、ワンセットにして使っておられるということみたいですよね。
は
い、で昔は1ページずつ日にちが入っててタイムスケジュールを組める手帳を使っていたのですが、プロジェクトが年単位で何個かずれて同時進行していくような仕事なので、一目で全体のスケジュールが確認できないと予定を組めず使いづらいので、カレンダー形式の手帳にタイムスケジュールを書き込み、その他はモレスキンに記入で今のところ落ち着いてますと。なるほどなるほど。で一時 iPod に移行しようとしたものの、手書きの手軽さには勝てず結局紙ベースの手帳に逆戻り、タッチペンがもっと進化したら電子手帳に移行できるのかと模索中ですと。で最近モレスキンでエヴァーノートにデータを移せるのが出ましたよね。あれ気になってますと。私も実は気になってます。はい、でまだまだちょっとあるので、もうちょっとあるので続けていきますね。はい、
はい、
いろいろ書きましたが、私もぴったりの手帳を探してフォロー中なので、またお話聞きたいです。よろしくお願いします。これからも番組楽しみにしてます。いろんなお話聞かせてくださいね。猫の話も途中まで書いて断念しているので、完成したらまたメールしますわということでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、もう十分じゃないですか。文章力ないとかいいな。
ねえ、
ちゃんと文章になってますよ。素晴らしいメールになってると思います。はい、
ありがとうございます。
です
ね、この手帳、すごいですね。なんか私使ってない手帳なのでちょっとあんまりわかんないですけど、ガンダルフさん使ってるやつなんですよね。
これは私が使ってるパターンですね。
これでも年単位で仕事を同時進行してるとかですごいですね。
プロジェクトがいくつか同時並行で動いてるって感じなんでしょうね。そうするとやっぱりスケジュールはスケジュールでやっぱりね、なんかカレンダーみたいなのがないと組みづらいですよね、確かに。 プラスその、うん、ごめんなさい、それプラスプロジェクトごとにいろいろチェックしないといけない項目だから、それはモレスキンの方に書いてると、
うんうん、
いうことなんですね。
そういうお仕事の方はモレスキンが使いやすいってことなんですかね。
うん、うん、まあこれは一概に言えません、うん、システム手帳がいいよっていう人は当然システム手帳でやっておられるし、
うん、
うんうん、まあでもね、モレスキンは割とコンパクトでページ数多い割にコンパクトな手帳なので、特に女性とかは持ち歩きにいいんじゃないかなと思いますよ。シンプルだし、作りがシンプルだし、うん、その割にしっかりしてますからね。
うん、
うん、はい、ありがとうございます。で、あと、猫の話も途中までということなので、ぜひぜひこれは、
はい、
ね、
ぜひぜひ、
また楽しみにしてますので、メールいただければなと思います。
はい、
はい、ね、ありがとうございます。
皆さん、お酒の、うん、ツイートばかりで猫の話がなかなかないですよ皆さん。
猫の話もね、
ぜひぜひ猫の話も送ってください。
はい、
はい、
こうしてみると結構やっぱり猫を飼っておられるパパラマスさんも猫を飼っておられるんですかね、
うんうん、
猫の話ってことなので、うんうん、猫を飼ってる方は結構多いような気がするな。
ね、そうです ね、全然あの質問コーナーじゃなくて、うん、普通に自分のうちの猫の自慢でもいいので、
はいはいはい、そうですね、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
まあ、せっかく猫のしっぽってタイトルなんで、少しはね、やっぱり猫の話もしないとっても思ってはいるので。
うん、うん、そうですよね、
はい。ぜひぜひ、たくさんいただければなと思います。
はい。
はい。はい、
はい、パナシさん、ありがとうございました。
はい。で、次に、いつものようにツイッターからいただいたコメントをご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず13日の水曜日に、西所沢よすまなかずさんから、いつの間にか後編が汗ということで17回の後編を聞いていただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、ちょっとね、最近長くなったんで前編後編に分けるパターンが多いんですけど、できるだけ1本で1時間前後だと1本で流したいなと思ってますので、
うん、
よろしくお願いします。
はい、
はい、次に、はい、次に神戸出身愛知在住の藤本さんから、ガンさんご紹介ありがとうございます。レインボーマン僕は両方見てました。アニメ版はマクロスの前の時間、日曜13時半に放送されてたんですよね。レインボーマンがガンダムのバチモンみたいな、巨大ロボットで戦うんですよ、わら、ということでいただきました。はい、
そ う, ね、
そうだったんですね。アニメ版はそういうすごいことになってたんですね。
はい、そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、次にイクラムさん、馬の群れ時にお住まいのイクラムさんから、猫の尻尾大事なのかい。私は手帳は使用せず iPhone や iPod Touch で管理してますと。仕事からスケジュールはそれほど過密ではなく、勤務継続評価日を忘れないことが重要なので入力は少ないですと、
うんうん、
デジタルの良いところはいくらメモしても紙が増えない、時系列で保存できるとことですね、というふうにいただきました、うん、ありがとうございます。確かにそうなんですよね。デジタルの良いところは、うん、手帳が厚くならないところですよね。いろいろメモを したりしても、あと時系列で保存ができるとか、サーチができる、検索ができるっていうところはメリットだと思います。
うん、
うん、ただなかなかね、これだっていう風に私もまだ使いこなせてないので、まあ、ぜひ今度ちょっとオフ会の時に iPhone とか iPod Touch でどう使われてるかっていうのは教えていただきたいなと思います。で、この日岐阜にお住まいのカニクマさんが17回の講演を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に、14日の木曜日に、西所沢にお住まいの和志さんが続き聞いてますということで17回の後編を聞いていただいているのと、
はい、
北海道にお住まいの倉宗さんが前回分を思い出してググる、魔人英雄伝渡るのことかと思ってたんだけど、どうやら大和武尊というのがあったと、グレーがオープニング、これだ、見たことないなということで17回の講演を聞いていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私 逆にこの魔人英雄伝渡るというのは全然わかります。
あ、本当ですか。
うん、
魔人英雄伝渡るは、うん、高橋さんがファイトっていう曲を歌ってたんですよね。
はいはいはいはい。
で、結構私見てました、これ。すごい、
あ、そうだったんですか。はい、
はい、
あ、これアニメなんですか。
で、ま、あ、はい、アニメですね。
はいはいはい。
でまたタケルはもっと、うん、なんと新しいですね。で
もう少し新しいと、
はい、魔人ユーデの方が、うん、古いアニメになりますね。
なるほどなるほど、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、次に、15日の金曜日に神奈川県にお住まいのドハンさんから、何年か前から家の鍋の定番は白菜鍋ですと。白菜と豚肉を円状に並べてだし汁と焼酎を入れて煮込みますと。
うん、美味しそう、うん、
焼酎は多ければ多いほど美味しいですよと。残った汁でラーメンを食べるのが最高です、お試しあれ。
うわ、やばい、美味しそう。
これは美味しそうだな。
すごいいいですね。
そうですね、焼酎はね、煮込むとアルコール飛んじゃいますからね、旨味だけ残るんですよね。うん、料理酒なんかと一緒で、うん、だから、ね、猫好きさんも別にこれ大丈夫じゃないですか、焼酎をドボドボって入れて。
多分大丈夫です。うん、でもなんか料理酒に使うのってどちらかというと日本酒っぽいの使うから、うん、なんか焼酎だとどういうのができるのか全然想像ができないかも、
ね、想像つかないですよね。
ねえ、美味しそう
ですよね。
ねえ、ちょっとこれ近々やります。
そうそう、円状に並べてだし汁と焼酎か、これうまそうだな。確かに
あれですかね、これ白菜肉、白菜肉っていう感じのあれですかね、うん、テレビでたまに最近やってるやつですかね。
そんな感じなんでしょうね、きっとね。これ白菜になんかすごいこの出汁が染みて美味しそうですよね。
ねえ、焼酎何が美味しいんだろう。うん、タンタカタンとかだと質素臭くなりますもんね。いや、
タンタカタンはちょっと臭るでしょ
う。そうですよね、う
ん、麦焼酎ぐらいが無難でいいんじゃないですか。
ああ、そうですか、う
ん、芋焼酎だとちょっと芋の
あ、まあ、うん、臭くなりそう、
なんで麦焼酎あたりが無難じゃないかな、最初のうちはと思うんですけれど。
うん、多ければ多いほどいいってどのぐらいですかね。
まあどうなんでしょうね。
ね、あ、そう、もう一度メールお願いします。はい、ぜひぜひ。
結構ドボドボって入れる感じなんでしょうね、きっとね。
うん、ね、うんうんうん。近々やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、次に馬の群れる県お住まいのイクラムさんから、ガンダロさんこんばんは、日程を早めに教えていただいてありがとうございます、記念すべき最初のオフ会なのでぜひ参加させていただきますということで、仕事の都合上日帰りになるとお酒飲めないかもしれませんがよろしくお願いしますというふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、ツイプラを作って、まあ、イクラムさんの方にも早速登録して出席ということで登録していただいて、
はい、
今ツイプラ4人です。私、はい、猫好きさん、イクラムさん、あと今日になってウーさんが参加しますということで、今参加者4人で、はい、興味ありが8人か9人ぐらいだったと思います。
うんうん、
なのでスケジュールが、ね、だんだんもう少し近くなると皆さん固まってきて、興味ありから参加できますっていうふうに移っていただけると、うん、もう少し増えるかなと。
ね、嬉しいですね。
そんな感じで、はい、楽しみにしてますと。はい。はい、定期的に、はい、猫の尻尾のアカウントと私がこっちっていうことでつぶやいてますんで、そこから拾ってみてください。
はい、
はい、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それから土曜日、16日の土曜日に足立区竹の塚あたりにお住まいのうーさんから。鴨肉まとめてちょっと何件かいただいてます。
はい、
はい、鴨肉ってスーパーで売ってますよと、まあ鍋はやらないけどね、うん、というのと、はい、それから、はい、僕もガンさんに負けず劣らず酔って壊れてました、実は猫好きさんとお話しした記憶もあやふや、それと伊達の王との話は今年の頭だったような、タイガーマスクについてはいろいろ突っ込みたいけどややこしくなるので割愛させていただきますと3つまとめていただきました。はい、はい、ありがとうございます。そうか、やっぱり壊れてたのか、ウーさんは。
そうか、ウーさん覚えてないんですか、ね、残念だな。
で、あと伊達直人はね、やっぱり2年ぐらい前ですよね、確かね、今年の頭ではないですね、2010年とか2011年頃の話なので、ちょっと 2,3 年ぐらい前の話ですね。はい、でタイガーマスクはツッコミどころ満載はよく存じております。 もうこれも確かに、ね、ややこしくなるので一応私の方も割愛させていただきました。
はい、はい、次回そうですね、飲み会の時にいろいろ聞かせていただいたら、ね、
ぜひあの飲み会、オフ会で、はい、その辺をあの詳細にお話ができればなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で次に、横浜市にお住まいの沢田健一さんから、17回後編ようやく拝聴と、10月実績を褒めいただき恐縮と、タイガーマスクで猫さん鼻の穴から凍結の発想面白いと、あとガンさん伊達直人ランドセルの一件説明大変お疲れ、笑って聞いてましたが、テレビ新聞ないとネットだけでは無理ですよねと、あとそれから週末親父ダイエッタージョグ 5.7 キロ54分終了、今日は暖かく快適、3週の空白はきついと、17回後編続き、猫さん東日本大震災ご存知ですかと、生活に影響があったからご存知、ごめんなさい失礼しましたといただきました。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。確かにテレビラジオがないとね、全くこの辺分からなかったっていうのもしょうがないかなということと、あとさすが、
ね、
に東日本大震災ご存知ですよね。
そう
テレビもラジオもなくても、
沢田さんそれは知ってますよ、ね、私も
それは知ってる。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、次に17日の日曜日、18回の前編を配信した日ですね、
はい、
大阪府にお住まいの大バカさんから、配信どうもお疲れ様です、いただきますというのと、後編もよろしくですということと、あとドラマはオンタイムじゃなくて録画で鑑賞するから夜更かしなりリステンナーと、溜まって未完で消去処分もということで、まあ溜めすぎてね、見ずに消してしまうってこともあるというみたいですね。
私もよくありますよ、はい、本当。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
それから次にアートワークを担当していただいたアレットさん、ジャパンにお住まいのアレットさんから、今頃リステンナウと、カラオケの件ドルビーさんだけに音にはシビアかも、第17回後編ということで、これはドルビーさんが皿うどんを持ってるアートワークってか送っていただいたんですけれども、うん、やっぱさすがアレットさんですね、うまいですね。
うんうんうん、
うん、
いい感じですね。
いい感じですね。音にはうるさいドルビーさんと言っていただきます。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、それに対して大バカさんの方から、画祭に感服ということで、リプライいただいてます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから続けてアレットさんの方から、今頃リステンナー、ガンちゃん猫好きさん、インドの山奥じゃなくて虎の鼻の穴で特訓だということでいただきました。
そうですね、虎の鼻の奥でもね、
腹の鼻の穴の鼻ので
特訓、その中でですね、
ね、
はい、特訓ですね、本当。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから次に、ピンチャさんからといただきました。19回前半拝聴しました。やっぱり猫が好き、懐かしいな、確か火曜日だったと思いましたが、あの頃の小林あさみさんは可愛かった、そういえば猫好きさん黒猫ルーシー見てましたっていう風にいただきました。
うーん、黒猫ルーシー見てないです。
私も見た、なんか名前してるんですけど見たことないですね。
うーん、
はい、小林あさみさん可愛かったと、確かに若い頃のあれですよね、小林あさみさん若い頃の番組ですからね。
ほうほうほう、
うん、確か三谷幸喜さんの奥さんですよね、小林あさみってね。
ああ、そうなんですね、
だったと思います。はい、
うん、
一番あれ三姉妹の一番下で出てたんですよね、小林あさみって、ね、やっぱり猫が好きの、
はいはいはい、
うん、
はいはいはい
はい、
あ、それが三谷幸喜さんの奥さんなんですか、うん、
それが多分三谷幸喜の奥さんのはずですよ今。
あ、小林あさみさん、そうなんですね、うん、今パンかなんかの CM 出てますよね、
う
ん、
そうそうそう、出てます出てます。
あ、はいはいはい、うん、そうなんですね。
そうなんですよ、確かそうだったと思います。間違ったら突っ込んでください。多分そうだったと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、次に東京にお住まいのダイオンさんから、ガンダムさんおはようございます、配信お疲れ様です、ただいま拝聴中です、第18回前編ということでいただきました。はい、はい、ありがとうございます。それからお住まいが、不明のマーさんから、おはようございます、0655ってクリコーダーのことですかというふうにいただきました。はい、これ0655で前にちょっとあの NHK E テレ の、 あの朝6時55分からやってる5分間番組の話をちょっとしたんですけれども、
はい、
これに使われてる曲はクリコーダーカルテットの曲ですかっていうことでだったんですね。でこれ何度かやり取りを実はマーさんとして、
はい、
クリコーダーカルテットっていう形ではクレジットは出てなかったんですけれども、クリコーダーカルテットの中の佐藤さんっていう方がほとんど曲を作ってたみたいです。0655で歌われてる、
うん、
これあのピタゴラスイッチっていう番組があるんですけれども、
まあ はい、
うん、そのピタゴラスイッチはクリコーダーカルテットが結構曲を提供していたんで、まあ、それと同じパターンでやっぱりこの0655も、うん、ピタゴラスイッチと同じようなスタッフの人が作っているので、まあ、同じような感じで曲を提供されてたっていうのが分かったという、
っていうことなんですね。
そうなんですよ。だからなんか、うんうん、あのピタゴラスイッチと似たような感じのパターンの番組なんで、あのそういうことでしたっていうことだったんですね。はい、
あ、はい、はい、ありがとうございます。
次 に、 馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、ガナダさんおはわりです、早番で仕事してます、休み時間に猫の尻尾聞かせていただきますっていただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それから、次にアメリカにお住まいのメグ、11月24日はターキー16キロということ16キロさんということで、うん、メグさんからいただきました、おはようございます、猫の尻尾楽しみに行かせていただきますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、11月24日16キロ走られるんですかね。
ねえ、ね、どうなんですかね。いや、はい、もう普段からメグさんすごい走られてるんですよ、
ね、すごいですよね。
はい、
頑張ってください。
はい、はい、頑張ってください。
はい、次に、オレゴン州ポートランドにお住まいのオレゴンオババさんから、いつも配信ありがとうございます、テレビ番組で盛り上がってますね、この後聞きますといただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、もう立て続けにアメリカから2つ来ました、ね、インターナショナルな番組です。はい、
ね、
はい、
嬉しい限りですね。
嬉しい限りですね。はい、
はい、
はい、次に、足立区竹の塚あたりにお住まいのうーさんから、iPhone のポッドキャストがおかしい、最新のものが落ちてこないし、母艦と同期しても反映されない、 7.0.4 にして直ると思ったが全く変わらない、 iPhone でポッドキャストを聞くなということかな、怒りということでいただきますなんかうーさんどうも調子悪いみたいですね、今 iPhone の最新のポッドキャストのアプリがうまく動いてくれないということで、私はね、あれですよ、 7.0.4 に上げてやっと調子よくなりましたね、 iPhone のポッドキャストアプリは。
ああ、そうですか、う
ん、それまではこのウーさんと同じで母艦と同期してもうまく同期されなかったりとか、うまく
最近ちょっと調子悪いですよね、
うん、最新のものが落ちてこなかったりってことあったんですけれど、うん、
ああ、そうですか、うん、
母艦との要はパソコンとの同期はちょっといまいちな時もたまにありますけれど、
うんうんうん、
割と最新のものがちゃんと反映はされてますね、ポッドキャストのアプリの方には。ちょっとね、いくつかコツはあるみたいなんで、一度全部同期をしないとダメとか、なんかいくつかコツはあるみたいなんですね、
うん、ああ、うん、そうですね、
なんですが、まあ、それを一度やっとけば割とうまくいくのかなと思ってるんで、どうもウーさんはもうそれ諦めて古い方の iPhone に戻しちゃったみたいな、うん、ことも書かれてたのを見たんですけれども、まあちょっと確かにポッドキャストって今あまり調子良くないなっていう感じはしないくもないです。はい、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に静岡県にお住まいのともさんが、ガンドさん先ほどまでピカピカでしたが雲行き怪しくなってきました、今週も配信ありがとうございますといただきました。 はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。まあ、
これ天気がちょっと最初は晴れてたけどだんだん雲行き怪しくなったっていうことで、いただいたみたいです、うん、はいはい、次に一応関西にお住まいのジミーちゃんから田んぼで聞いてます18回前編ということでどうも稲刈りか何かよくわかんないですけど田んぼの方で農作業をされながら聞いていただいてると、
いいですね、はい、自然大きい場所で
いいですよね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
すいません、次に、横浜市にお住まいの澤田健二さんから18回前編拝聴と、話題豊富すぎてコメント難しいが、蓋についたものを剥ぎ取るのは同じっすと猫さんテレビ番組社会派太田総理のは面白く勉強になりますと、今日はダイビングショップで話が長くなりジョブ休みということでいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほど、蓋についたのを剥ぎ取るところは同じとそうですね、はい、
澤田さんもダイビングショップってことをダイビングされるんですか ね、
ダイビングもされるんですね、なんかすごく健康的というか、
ね、健康的ですね、すごい、ね、はい、やられてどのくらいなんですか ね、
どうなんでしょうね、どの辺に潜りに行かれるんでしょうね。
あ、ね、そうですね、うん、ぜひぜひまたお待ちしてます、
はい、お待ちしてます、はい、
はい
はい、次にありがとうございます、はい、次にあバオアクーにお住まいのハニシュンさんから、はい、今ハマってるテレビドラマは衝撃ゴーライガンですと猫の尻尾を聞いていただいてます、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。これ何ですかね、
わかりません、私もハニューシュンさんは戦隊ものというかああいう特撮もの大好きの人なので、
うん、うん、
なんかやっぱそういう特撮ものですかね、戦隊ものというか、
うん、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
二人してほとんどこの辺はハテナマークが
そうですね、もう少し詳しい感じでお願いします、ね、
はい、ぜひお待ちしてます、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。またこの日これ以外に、コレキンさん、まあ、キコネアットシガニお住まいのコレキンさんが17回前編を聞いていただいてます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、次に、18日の月曜日18回の後編を、配信した日ですね、早朝に配信した日に、武蔵にお住まいの野良重さんから、18回前編では月曜の通勤に、あ、18回前編をでは月曜の通勤に拝聴中と、ヤマトタケル DVD ですよ、見ますかということでいただきました。お持ちなんですかね、 DVD を。
すげえ、そう、 DVD 化されてるってことがびっくりです、うん、
それもびっくりですね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
それから次に西所沢に、お住まいの和志さんからいただきました、はい、はい、もっと社内で聞いてたら寝落ちしましたと、18回後編
はい、
ということで、あの車の中でダメですよ居眠り運転はって多分助手席だと思いますけれどもはい、
あ、そうですよね、
ですよね、運転しながらだと危ないのでぜひ、あの、
あ、車内って私電車の車内かと思いました、
これ車内って電車の車内か、あ、そうだよね、あ、そうか、車車内って書いてあるからてっきり車かと思ってびっくりしましたが、そうか、電車の車内ですよね、なるほど、
ね、
だと大丈夫ですね、寝落ちしましたって、はい、はい、ありがとうございます
はい、ありがとうございます、
あ、びっくりした、あ、そうかそうか、
母さんお茶目
いやー、そうだよね、よく考えたら月曜日なので通勤電車の車内で聞いたら寝落ちということなんですね、
そうですよね、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
これはね、あの子守歌代わりに相変わらずまったり配信しておりますので途中で寝てもいいですよ、
はい、全然また聞き直していただけたら、
ね、そうですね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、それから、大阪府にお住まいの大バカさんから、
はい、
リステンドーンとエンドコールのテイク2バッチリでしたよ、おめでとうございますといただきました。
お、本当ですか、
前回は本当、いや確かにね、テイク2もバッチリだったんですよ、
あ、
うん、
ですか、
うん、あれまだ猫好きさん聞いてない最後
私そこまで聞いてない、
そこまで行き着いてない、
そこまで行き着いてませんでしたね、今
いやいや、前回はね、ほんとバッチリだったんですよ、テイク2の方は、うん、
やっぱりじゃあ元祖に合わせる方が合うってことですかね。
どうなんでしょう。まあ多分っていうか普通通りに喋っていただければ私がそれを合わせていくっていうパターンだったんで、うんうん、前回は、
うんうん、そうですよね、確か、
多分いいんじゃないですかね、はい、そのパターンで今回も頑張りましょう、はい、
そうですね、
ありがとうございます。はい、次に千葉県お住まいの一之助キックさんから、仕事をしながら聞いてますと、今日のソフト北海道プレミアムソフトクリームアートミニストップ濃厚ですと、
うん、
いただきました。
はい、今 CM してますねこれ。
そうですか、ミニストップ、
私も食べたいと思ってまだ食べてません。
ちょっと美味しいですよね、きっと、はい、美味しいですよね、はい、ありがとうございます。これ美味しそうだな。で、あとコロネはお店によって食べ方変えてますよ。パンをちぎって食べるのは、ケーキ屋ケンちゃんの主題歌にあったシュークリームの食べ方で私は知りましたと。シュークリームはね、蓋ですくって食べるんだ、だけど無理しちゃいけないよ、喉に使えてみたいな感じですか。そんな感じですかね。知らなかったです、ちょっとこれは、はい、
うん、私も知らなかったですね、はい、あれでもケーキ屋ケンちゃんって、はい、あのケンちゃんシリーズの、はい、多分ドラマかなんかってこと
ですよね。ケーキ屋ケンちゃんのシリーズですよね。
はい、ありがとうございます。
それでは次に、あのお住まい不明のピンチョさんから18回後半、拝聴しました。ハチトラカラオケ懐かしいな、あれは最後まで歌わないと次の時頭から出ないんですよね、というのと、最後の合わせの修行は虎の穴はおすすめできません。多分今のままだと刺客かっこザ・ゴールデンマスクぐらいかなに倒されるか、強制労働上に送られて赤き死の仮面と一緒に働かされますとというふうにいただきました。
はい、ありがとうございます。
修行の場所は虎の穴、タイガーマスクの虎の穴は、虎の穴はお勧めできないと。まあやっぱりインドの山奥で修行してきなさいということだったんですね。
そうですね、インドの山奥ですね。
そうですね、これすごいですね、ザ・ゴールデンマスクとかいろいろ、やっぱりすごく詳しいですね、ピンチョさん。
ね、私全然わかんないです。
私も全然ここまでは覚えてなかったです。
本当ですか。
全く覚えてなかったですね。
でもきっと知ってる方はこれを聞いてもう多分爆笑なさってるでしょう
ね。はい、だと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
横浜市の北の外れにお住まいの私の方から、吉野川は新潟のお酒だった ORZ、突っ込まれる前に言っとこう、わらと。都内のお酒は沢の井だった、わら。真ん中の字しか合ってないな、ということで、野田茂さんに、突っ込まれる前に私の方で書いておきました。これ先週のまずは、吉野川っていう野良茂さんのに私が確かそんで都内のお酒だったんですかねとかって言っちゃったんですが、よくよく考えたら後で調べたこれ、うん、新潟の美味しいお酒でした、吉野川というの。
全然違ったという。そう
で、私がうる覚えでなんで都内のお酒かなって言ったのは、これ実は沢の井っていうのののっていうのが一緒だったんで、ついついそれに引きずられて行っちゃったんですが、青梅の方にあるんですよね、この沢の井って、沢の井を作ってる酒屋さんが。
あ、そうなんですね、うん、
都内のお酒、唯一の、まあ唯一ってわけじゃないんだけど、都内の美味しいお酒、地酒ということで沢の井っていうので、うん、まあそれと勘違いして行っちゃったんですけれども、真ん中の字しか合ってませんでした。全然別のあれお酒でしたね。はい、
突っ込まれる前に先に言ってきました。
突っ込まれる前に言っとこうと。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に静岡県にお住まいの寺友さんから18回前編をお聞きになって、チョココルネは食べた記憶がありません、甘いものが苦手なのですと。あと締めの言葉は今回はバッチリでした、私的には、わらといただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、チョココルネ、チョココルネって書いてあるんですけど、チョココロネじゃなくてチョココルネって寺友さんはの方ではおっしゃってるんですね。
コールネ、うん、コーローネ。
ね、どっちなんでしょうね。
ね。
Eテレはチョココーローネって言ってましたね。うん、
ああ、 そうです
か。うん、静岡ではチョココルネっていうんでしょうかね。まあ、まあ、甘いのが苦手なので食べた記憶がないということと、うんうんうん、あと締めの言葉はバッチリでしたと。やっぱりそうなんです。今回、前回はバッチリだったんですよね。
うん、うん、なんですね、
はい、
うん、
はいはい、はい、ありがとうございます。はい、次に釜石にお住まいのレノさんから、チョココロネ、はい、ガンちゃんと同じで頭から食べますと、はい、尻尾から食べるのは子供バイといただきました。
なんで、いやいやいや、なんで、
いやいや、そう、その通り、うん、大人はもうガブッと丸かじりで頭からいくですよ。
いやいやいや
いやいやいやいや、
そうなんですか、うん、
だそうです、レノさんに言うと。
いや、なんか女の子らしいとかじゃないですか、うん、子供だっていう感じなんですかね。
子供、まあ、子供、いや、口がちっちゃいから尻尾から食べるとかね、そういうことなんです
か、ね、そう、うん、ああ、そういうことですかね、
うん、うん、まあ、あと、うん、あれですよね、あの、女性だとお上品に食べなきゃいけないから、やっぱり尻尾の方からね、食べ
る。そうですね、そうそうそう。まあ、そんなこと言いながら私は頭から食べますけど、うん、
うん、あ、でも尻尾をちぎってつけて食べるんでしょ。
あ、そうそうです、そうです、
でしょ、うん、はい、いや、それは基本的に尻尾から食べるっていうのでいいんじゃないですか。
あ、うん、そうなんですかね、うんうん、私は尻尾をちぎって頭から食べるから結局頭から食べるんだって思ってました、
うんうん
うん、ああ、そうなんですね。
頭から食べるってのはもう丸かじりですよ。頭からガブッと
ガブッと
ガブッといくと、はい、
そうか、はい、はい、ありがとうございます。
はい、19日の火曜日に、馬の群れる家にお住まいのイクラムさんから、いただきました、第18回後編を聞いてピンチャさんのメールで月の満ち欠けについて思い出しました。嫁が産科に勤めていた頃、経験的には満月のお産が多かったとのことですと。月と人間の体は関連があるんですね、と
ね、多分そう思います。
だ、うん、なるほど、うん、まあそうなんでしょうね、きっとね。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に岐阜にお住まいのカニクマさんから、大人は NHK、うん、わら。それからテイク2で揃ってるよってやっぱりいただきました。そう、
あ、はい。ありがとうございます。
テイク2やっぱりバッチリだったみたいですね、前回は。
ね。
うん、
私も聞き直してみないとですね、うん、
あの、確かにね、こっちで録音してる分には本当にバッチリ合ってたんですよ。多分猫好きさんはかなり遅延が入ってるんで、スカイプでズレて聞こえてたんだと思うんですけれども、う
ん、あ、そこそ
こ、うん、こっちで録音してる分にはバッチリだったんですよね、テイク2の方は。はい、
あの、私も早く聞きたいわ。
うんうん、うん、聞いて聞いて。
はい、はい、ありがとうございます。
次に横浜市お住まいの沢田健一さんから、続きということで、はい、あんこ鍋は間違いなく高級料理、したがってやっぱり猫さん家はお金持ちと、ほうほう、テレビなどで見ますが、吊るし切りで料理して全て食べられますねと、最後の掛け声、今回はバッチリでしたよ、うんうん、はい、それから18回後編拝聴、またお褒めいただき恐縮、猫さん、猫ちゃんの爪切り名人、以前いた家の猫は家内と抑える係、切る係、手分けしてやらないと大変でしたということで、可愛い猫ちゃんの写真を
つけて、
うん、
いい、
うん、送っていただきました。
アメショーですね、
うん、これアメショーですか、うん、
アメショーですね、これ、はいはいはい、アメリカンショーってやつ、
うん、すごい可愛い、うん、ね、猫ちゃん、ね、ゴロンとしてるやつですよね。
はい、ありがとうございます。はい、あんこう鍋、高級料理
って、うん、高級料理ですよ、やっぱこっちでは確か、
うん、いやいやいや、北海道行ったら安いですよ、本当。
いやいや、やっぱり猫さん家はブルジョワジーだったんですよ、きっと。
いや、嘘。 お母さんに聞いてみようかな、
うん、聞いてみて、絶対、ね、
めっちゃ貧乏だったよって言いますよ、多分。
そうですか、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、またこの日、18回の前編を山口県山口市にお住まいの熊さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
で次に20日の水曜日ですね、先ほどご紹介したメグ11月24日はターキー16キロさん、アメリカのお住まいのメグさんからいただきました、うん、はい、おはようございます。猫のしっぽ18回拝聴しました。もう終わっちゃったけど猫ご飯笑いこけて見てましたと。猫ご飯っていう番組あったんですね。これちょっと知らなかったですね。
あ、私もちょっと知らないですね。
どんな番組だったんでしょうね。ちょっとね、 ね、あのもしあれだったら詳しく教えていただけると、はい、嬉しいかもしれないですね。はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それから次に、彦根アット滋賀にお住まいのコレキンさんが、水曜日はこれでしょうということで、これは水曜日の猫の缶ビールですね、
うん、
これね、水曜日の猫っていう缶ビールですよね、
うん
うん、でそれに対してレノさんが、聞きながら飲みますか、あ、猫の尻尾っていうのをレノさんがリツイートしていただいて、リプライしていただいて、それに対してコレキンさんが聞きながら飲みますかということで、了解ですということで、はい、やり取りをいただきました。はい、
はい、
それから水曜日の猫は飲みながら聞いてます、水曜日の猫を飲みながら聞いてます、猫の尻尾ということで、続けてコレキンさんがやっぱり猫の尻尾を聞いていただきながら飲んでいただいたと、
うん、
はい、それから猫侍は BS 富士で日曜日の23時からやってますねと、
うん、そうなんですね、
これ多分関東ではテレビか TVK でしょ、テレビ神奈川が火曜日かなんかにやってますよね、はい、火曜日の夜9時ぐらいからでしたっけ、
そうですね、ね、うんうん、は
い、でそれの多分それをまあ、全国ネットというか他のところでは BS 富士でも見れますよということで、
うんうん、
この日曜日の23時からもやってますねということですね、
はい、
はい、
ぜひぜひおすすめです。
はい、一応ね録画はしました。もうなんか8回か9回ぐらいまで進んでるんですよねこれね。
あ、そう、だいぶ進んでるんです。確かだいぶ進んでますよね、もう少しで終わっちゃいそう
ですよね、
う
ん、
はい、
とりあえず録画したんですけどまだ見れてません。
でもでも毎回完結みたいな感じなんで、うん、多分楽しく見れると思います。
あ、そうですか、ちょっと、はい、また夜中にこっそり見てみようと思います。はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、21日の木曜日に私が家飲み用ボジョレ・ヌーボーということで、健康診断の帰りに近くのスーパーというかというところで買ってきましたというボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー、これ多分1本飲みきれ、フルボトル飲みきれないなと思ってハーフボトルにしました、
うん、おー、じゃあ小さめってことですか。
ちっちゃめの、うん、半分、普通のワインの半分ぐらいの量、ハーフボトルってやつですね。はい。
それ、はい、なんだっけ、その人間ドックに行った帰りにお酒を買って帰るっていうのは OK なんですか、は
い、いやいや、もうとりあえずだって全部終わったんですもん。大丈夫です
。そういうことですよね。
そういうことです。もう全部検査も終わった。
はい、わかりました。はい、
懲りない男とは呼んでください。
了解しました。
これが生活習慣ですからしょうがないですよねって。
そうですよね。生活習慣ですから。
そうなんです。だからそれを直せよって話を毎回言われるんですけど、直らないのが酒飲みも悪いところですから。
そうですよね。
はい。
それがもういいと思います。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はいはい、で次に、武蔵の妻の野田茂さんからローソンのキャラクターということで、これはなんか写真いただいたんですけど、ローソンキャラクターですかこれが。あ、ローソンの、
うん、これポンタ君ですね。
ポンタ君ですねこれね。ローソンのハッピーを着て、うん、ハッピーというか店員さんの服を着てるポンタ君ですね。これなんかユロキャラはどっか見たんですね。
誰かが目をくり抜こうとしてますね。
そう、目を描いてますねなんかね。撫でてるというよりは目をくり抜こうとしてるような
感じますよね。
シュールな写真ですけ
どね。シュールな写真ですね。これよく見ないと分かんないけど、これ間違いなくね。
そうですね。なんか目のところグリッていってますよね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で次に、横浜市にお住まいの沢田健一さんから、ボジョレもいいけどやっぱりこれだ、大吟醸のように高価ではなくうまくて安価なものを探すのが楽しいということで、室川は基本的に美味しいと思いますということで、室川生原酒というこれ日本酒ですね、若鶴っていう富山県産、うん、富山県、うん、県産酒造公的米、あ、酒造り公的米、お山錦酒って書いてありますね。
室
か、生原酒ですよ。
室かって何ですか。
これはですね、まず、室賀っていうのは普通のに日本酒って、はい、いわゆる、まあ、米と麹とでを、
はい、
から発酵させて作るんですけれども、その後、
はい、
活性炭のフィルターでこすんですね。普通の日本酒は。ろ過するんですよ。いわゆるあの、
は
あ、冷蔵庫なんかに入ってるじゃないですか。あの消臭剤の活性炭っていうか炭の活性炭入ってる、ね、
はい。
ああいうような活性炭のフィルターを使ってまずこすんですよ。
はあ。
でそれをしてませんよと。
はあはあはあはあ。うん、
あとそれから
室賀の方が美味しいんですか？
っていうで、あと室賀っていうともう少し厳密に言うと、あの普通はそのさっき発酵させて米とを発酵させもあの麹で発酵させるっていう風に言ったんですけれども、それからできたやつってすごく、はい、あれじゃないですか、あの酒粕が混ざってるような感じで、
は
あ、あの甘酒じゃないんですけど、本当ああいうような酒粕が混ざっているような状態のものがまずできるんですよね。
濁り酒っぽい感じ、
濁り酒っぽいようなもの、うん、はい、でそれを、布まず布でこすんですね。で酒粕とお酒の部分にまず分離すると、
はあは
あ、うん、でそのそれでもまだちょっと細かいのがまだ混ざってて、それが濁り酒っていう感じな、その単に布でこしただけだと濁り酒になるんですけれども、で、それを置いておくと、上澄みっていうか、透明な部分と下の方にちょっとその、かすみたいな、酒かすみたいなのが沈んできますよね。
はい。
で、その上澄みだけを、取ったのが、まあ、ろ過をしない状態で取ったものということで、
無ろ過、
まず無ろ過っていうことですよね。でなおかつそれからさっき言ったその活性炭フィルターを使ってもうちょっと、うん、ろ過したものが普通の日本酒なんですけれども、それを活性炭フィルターでのろ過もしてないんで、まあ、無ろ過っていうふうに言うのがそうです。
やっぱりその
はい、はい、
フィルターを通すと味が変わるんですか？
あの雑味というかね、そういうような味が全部飛んで割とピュアな味になるんですね。
はあ、
うん、匂いとかあの嫌な匂いとかそういうわけではないんだけれども、匂いとかちょっと雑味ってよく言うんですけれども、そういうような味が越されて、うん、割とあのすっきりした日本酒に仕上がるんですけれども、そういうのはやってないと。で逆に言うとそれをやらなくてもそんな雑味だとかそんな変な匂いがつかないようにきっちりそのいわゆる作ってますよっていうのが室賀っていうのは、逆にそれだけ頑張って作ってますよっていうことなんで、多分美味しいということなんですよね。
ああ、そうなんですね。
それくらい自信がある。要は、ろ過しなくても美味しいよっていうことで自信があるっていうことが、まず無ろ過っていうことですね。
はあ。
で、次の生っていうのは、うん。で、次に生原酒って書いてある生っていうのは、うん、通常はその後、そしてろ過したものを一遍、加熱して、酵母というのは全部殺すんですよ。そうすると発酵が止まらないから。生きたままの状態だと、どんどんどん瓶の中詰めた状態だと、どんどん発酵が進んでしまって、最後は砂糖と、あれ、炭酸とに分解されちゃうんですよね。全部。アルコールが、とにかくそういうのを全部分解されて、水と炭酸と砂糖水になっちゃうんで、で、それを、加熱して酵母を殺して、発酵を止めるっていうのはその普通のお酒のやり方なんですけども、それもやってないのが生っていうことですね。
はあ、じゃあ飲むのがちょっとゆっくりだと、
あんまりだからこれは置いておけないですよ。
はあ、うん、味変わっちゃうってことですね。
味が変わっちゃいます。どんどん発酵が進んでいくと、場合によっては酸っぱくなったりとか。
うん、
味がどんどん変わっていくんで、できるだけこれは早く飲まれた方がいい、生っていうのは。
はあ、うん、これ澤田さん早く飲むために生電子を買ったってことですか？
いやいや
あえて一回飲むためにできない。
っていうことではないと思う。いや、その代わりやっぱりその生の方が美味しいですよ。うん、色々
さ。ああ、そうなんですか。
うん、加熱したりとかそういう加工してない分だけ。
すごい飲んでみたくなった、うん。
これをずっと置いとくとやっぱりどんどん発酵進んじゃうんで、まあ1日2日で飲めとは言いませんけれども、うん、あんまり置いとかない方が美味しく飲めると思いますね。
あ、う、あ、ん。
はい、
今度試してみます。
で、原酒っていうのは水を加えないでそのままの状態で出しているものという意味ですね。
これめちゃめちゃきついってことですか？
いやそんなにはきつくないですね。焼酎ほどはきつくないですけれども、普通に売ってる日本酒よりは少しきつめですね。一般的にちょっと調べてみたんですけど、一般的な日本酒って大体10アルコールの度数が16度ぐらいなんですよ。で、この原酒っていうのはそれより少し高めで20度ぐらいの状態。
ああ、じゃあ結構きついですね、うん。
ちょっときつめですね。ただまあ焼酎よりほどはきつくない。焼酎は25度とか、まあ、一般に売られてるのは25度とか26度ぐらいなので。焼酎ほどはきつくはないんですけれども、
うん、
若干普通に売られて一般的に売られている日本酒よりはきつめですということですね。ということで、まあなんかすごく美味しそうなお酒っていうのはよくわかりました。でこれね、多分澤田さん安くうまくて安価なものって書いてあるんですけど、結構いい値段しそうな気がしますけれどもね。どうなんでしょう。まあでもすごく美味しいあれだと思いますよ。
はい、お酒に糸目はつけないタイプなんですかね。
そうかもしれないですね。特に日本酒がよく飲まれてるようなので、なんかすごく美味しいお酒をいっぱいご存知だと思うんで、ぜひぜひまた紹介していただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ます。はい、で最後に、雲州平田にお住まいのみっさん、これはソラミ IT ニュースのキャスターさんのみっさんですが、今夜の一杯じゃなくて一本ということで、これは、ボジョレヌーボーですね。
うんうん
うん。
やはり皆さん、ね、飲んでらっしゃるんですね。
21日ですからね、やっぱりその解禁日ですからね、皆さん、うんうん、好きな人は買って帰ると。
は
あ、まあ昔ほどではないですけども、まあ、半分ねお祭りみたいなもんですからね、ボジョレ・ヌーボの解禁日って、
うんうんうん、
だってバブルの頃なんかすごかったじゃないですか。成田空港かなんかどっかで午前0時を待ってみんなで封を開けてたとか。
へえ、そんなことあったんですか。
そんななんかすごいこともあったんですけど、今はまあそこまでは別に騒がないんですけど、
うんうんうん、
日本人って初物好きですからね。
まあ、そうですね。
お祭りみたいなもんで楽しんじゃえばいいんじゃないかと。
うんうんうん、
はい。いうことで、はい。たくさんいただきました。はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
猫のしっぽ。
はい。ということで、そろそろまた長くなってしまったんですが、今回はなんとか一本で出せるかなということで、はい、まとめていきたいと思います。
はい。
はい、エンディング。前回はそういう意味でバッチリ でしたよ。多分。うん。この後ぜひ聞いてみていただきたいんですが、猫好きさんも聞いておられないということなんで。
はい。
テイク2はバッチリでしたよ。ということで今回も前回パターンでバッチリいけるかどうか頑張ってみましょう。
頑張ってみましょう。
ゆっくり、ま、前回同様ね、ゆっくりめでそのままさらっと読んでいただければ、
はい、
私がそれにかぶせる感じで。
わかりました。
はい、じゃあ掛け声からお願いします。
はい、
はい、
せーの、次回もまた聞いてくださいね。
ほらバッチリですよ。
バッチリですか？
こっちで聞いてる分にはバッチリですよ。でそれ多分そのまま録音するんで、うん。
あ、 じゃあバッチリです。
はい。やっぱり猫好きさんの ずれた感じで聞こえてました？
私の方は全然、私だけが一人先走ってましたね。
ああ、そんな感じですよね。
うん。
わかりました。ちょっとね、まあそうだよね。遅延入るんでなかなか難しいかもしれないけど、まあ、今回もバッチリだったということで。
はい。
はい。
ちょっと、編集楽しみにしてます。
編集を楽しみにしててください。
はい。
はい。ということで、お疲れ様でした。
はい、はい、お疲れ様でした。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。